宮原山田の
チェックワンツーハウリング。
はい、この番組は、山田と宮原2人が同じ裏方さんをゲストに呼んで、はい、楽しくトークしていく番組です。
イエーイ、じゃあ自己紹介します、初めて買った CD は猿岩石 の, 青あの白い雲のようにです。宮原浩一郎です。よろしくお願いします。
初めて買った CD はビートルズのネイキッドという CD です。山田です。
よろしくお願いします。ネイキッドってどういうあれですか？
はい、なんかねネイキッドバージョンっていうちょっと別バージョンのがね、はいはい、いろいろ入ってる。
あ、そうなんだ。
なんかアレンジャーがアレンジを加える前のバンドサウンドだけの CD みたいなやつ。ああ、
なるほどね。
それでしかほぼほぼ聞いたことなかったんで、うん、あの本物を聞くとねうるさいなってなっちゃうようになったっていう
初めての CD 社コアなものを買いましたね。
コアなものを買っちゃい
ましたね、はいはい、というわけで山田さん、はい、今回もゲストさん来ていただいております、はい、ちょっと今 CD の話出しましたけど、はい、それちょっと関連すると言いますか、はい、そういう方です。では、ご紹介します。アートディレクターの、富野木浩一さんです。ありがとうございます。
よろしくお願いします、
は
い、
はじめまして、アートディレクターでグラフィックデザイナーの富野木浩一と言います。
よろしくお願いします。あの前回のゲストの鈴木理恵さんからご紹介させていただきまして、はい、来ていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ちょっといろいろと実績といいますか過去の作品を拝見したんですが、はい、あの博士太郎さんとか、はい、その他にもいろいろちょっと有名なもう知っているアーティストさんの CD ジャケットとかをいろいろと、
そうですね、
はい、手掛けて
主に、はい、音楽関係の、
はい、そうですよね、
はいはい、いやうちのデザイナーがゲストさんの名前を言った瞬間にえって言ってましたよ、はい、本当にいやもう知ってる、その人知ってるって
すごいもうあの第一線で活躍されてる方ということで、ちょっと今日お話を聞けるの楽しみにしてますので、
ありがとうございます。
どうぞよろしくお願いします。よろしく
お願いいたします、はい、
ちょっとどうしよう、何から聞きましょうかね。
何から聞きましょうか。なんかこ
う初めて買った
CD、 そうですね、初めて買った CD から。
私の場合初めて買ったドーナツ版になっちゃうんですけど、
レコード
はいはいはいはいはい
レコードなんですけど、
はいはいはい、レコード、はい、
杉正道さんの、はい、バカンスはいつもレインっていう、
はい、
あの杉正道さんもかなりもう全然年齢も上の方なんで、はいはいはい、ただまあ大竹栄一さんと、
はい、
佐野元春さんと杉正道さんで、当時そのナイアガラトライアングルっていうアルバムも出されたりとかしてて、はいはいはい、でその杉さんのテレビコマーシャルの曲がすごく良くて、はい、初めて自分のお小遣いで買ったのが、はい、まあ、そのドーナツ版のシングルなんですけど、それが中1か小学校 5,6 年だったから、
小学校 5,6 年でなかなか買わないですよね、
はい、そうです。しかもあのいわゆるニューミュージックのアーティストさんなので、
はい、テレビ宮原さんはいくつぐらいの時買ったんですか？
あ、でも猿岩石は小6。
あ、小6か、
はい、小6
です。俺高校生だからだいぶあれだね、
遅い、
お金を持つようになるまで買わなかった、ね、
そうだね、確かに。
でもそれ実にその後、はい、後に、
はい、
30年も経ってないか、20何年を経て、
はいはい、
杉正道さんと仕事をする。
お、それは熱いですね。
それが結構熱くて、
それは熱い、
杉さんのジャケットを何作か続けてやらせていただいて、その感動をちゃんとあのご本人にも伝えて、初めて買ったのが杉さんのって言ったら、ご本人もめちゃくちゃ喜んでくださって。
そうですよね、そういうの結構ご本人的にも嬉しいですよね。
そうですね、それで本当にまさかっていう感じで。
あれですか、はい、そういうそのグラフィアートデザイナーの道に進むきっかけが割とそのレコードだったりとか、
あのもっともうちょっと前に中学、あの小学校の時はそこまで思ってなかったんですけど、はいはいはいはい、中学生の美術の時間で、
はいはい、
あのいわゆる白い真っ白な LP のジャケットに自分で好きにデザインをしましょうという授業があって、
はい、なんか珍しい、
ね、
でその時に初めてその真っ白ないわゆる LP サイズ の、
はい、
あのジャケットを見て、なんかその正方形っていうのが非常に魅力的に感じて、普通絵って長方形じゃないですか、
はい、そうですね、紙が長方形ですからね、
スケッチブックでもらっても、はい、でなんか長方形は見慣れてるんですけど、真っ白な正方形がなんかとてもこうワクワクして、
そうですよね、
なんかそこに何かデザインするっていうのになんかすごくね聞かれた、
はい、
もう未だに記憶にあって、その当時の。
そうか、真四角ってデザインするものとしては珍しい、ね、
うん、割とそうですね、
まあ、CD がね丸だから、うん、CD とかレコードが、うんうん、どうしても真四角にね、
普通はだって A4 なり B、
はい、そうですよ ね、ポスター長方形、はい、
ポスター、
うん、だって映像系もね、なんだかんだ横長
16:9、まあ、昔4:3だったけど、うん、
だからいわゆるちょっと昔で言うとポラロイドなんて正方形じゃないですか、
はい、
だからポラロイドもなんか非常に好きで、
は
いわゆる普通の写真と違って正方形のポラロイドっていうのが、
はいはい、
企画がすごい好きで、
はいはいはい、
なんかそこに通じるものがあって、
なるほど、
でなんかそのジャケットっていうのに、はい、ジャケットのデザインを意識したのがその中学生の、
はい、
中学生 の, その2年生の授業で、
はいは
あ
は
あ
は
あ、それがきっかけでしたね。
じゃあその授業結構大きな転換点だった
じゃないですか。そうですね、今思えば
ですよ ね,
ねえ。じゃあそれがなければ博士太郎の CD とか違うデザインになった
らどうですかね。かもしれないですね。いや本当そうです。
そういうことですよね、
うん、そうですね、
うん、
はい、あどうぞ、
あどうぞ、 いやいいですか、はいはい、いやジャケットデザインするときになんか一番意識してること、常に意識してることとかなんかあったりします？
あこれは結構いろいろやってきて、まあ、まだはっきりと答えっていうものはないかもしれないですけど、
はいはい、
要は自分の作品ではないので、はい、まあ、アーティストのやりたい世界とか、うん、アーティストの持ってるイメージをどれだけ引き出せるかっていうことにすごく注力してて、うん、
はい、
でともすると CD のジャケットって普通の商品の広告とは全然違うから、は
い、
そのはっきり言っちゃうと何でもありなんですよね、
はいはいはい、
すごく曖昧というか、例えば
作品の一部っていうイメージ、
そうですね、でどっちかっていうとデザイナーも好きなことができるみたいな、
はい、
錯覚にこう陥りやすいというか、
あ
どっちかっていうとアートにも触れるし、
はい、
なんだろう、うん、まあしっかりデザインにもできるし、その中両方のふわふわとした曖昧なところっていうのがあるので、
はい、
でも間違えてこう自分の独りよがりの、いわゆるデザイナー側の自分がやりたいことを押し付けることは気をつけしないように気をつけようかなっていう、
はいはいはい、
もうどんだけアーティストのやりたい世界を具現化できるか、その辺をすごく気にしてますね。
そのなんていうか、自分の作品でもあるけど自分がやりたいことをやるわけではなく、ない、
そう、その辺のさじ加減がいつもこう
難しいですよね。
難しいんですけど、
はい、
注文とか入ってきたりするんですか、こんな感じにしてくれとかって。
あもちろんアーティストはまずはこのアルバムのテーマはこれでとか、はい、キーワードは何々でとか、はい、色はこんな感じでとか、まあ、いろんなパターンあるんですけど、はいはいはいはい、それをまあヒアリングして、でそこでじゃあ撮影しましょうなのか、
はい、
じゃあ例えばイラストレーターさんに頼みましょうとか、まあ、いろんな方法はあるんですけど、それでこちらからいろんな提案をさせていただいて、
はい、
っていうそのやり取り、はい、ラリーが結構、はい、割と長いというか。
そうですよね、
ですね。
なんかそのやっぱ回数を重ねる、例えば同じアーティストさんからの依頼だったら回数を重ねるごとにこうなんですか、お互いのこう あっちはこう思ってるだろうと、
はいはいはい、
その富貫さんはこういう風にやってくれるだろうが、こう徐々になんですか、
こ
うラリーが少なくなっていく。
はもちろんあります。
あります
か。だからやっぱりその信頼関係がだんだんでき上がってきて、
はいはい、
ではもうお前に任せるようだとか、
あ、はいはい、
なるほど、
好きな世界観、俺の好きな世界観分かってるだろうみたいなので、
はいはい、
でこういうことですよねみたいな、はい、そのあんま皆まで言わずにっていう、そのすごく一番ね、はい、それはまあお互い幸せな関係で、
そうですね、
まあデザイナーとしてはやっぱりそこは結構望みたいというか、
はい、
その関係、
はいはい、
でもやっぱり CD の世界とか音楽のジャケットの仕事って、
はいはい、
その一期一会というか、必ず一回今回やったから、
はい、
じゃあ次の作品も話が来るかって言ったら、そういうわけでもない
じゃ
ないですか。だからまあ毎回これが最初で最後のつもりで臨んでて、
はいはいはいはい、
でまた次のリリースがあった時にお話いただけたらまあ嬉しいですし、でまたイメージとかコンセプトとかが変わるとデザイナーも変わるのはまあ当然といえば当然なので、
そのアーティストさんのちょっと方向性が変わったりとか、
そうですね、方向性とかと、なんかそのまあテーマだったり、
はい、
そういう見せ方をちょっと変えたいなってなった時にやっぱり、
はい、
まあ、カメラマンさんだったりデザイナーさんを変えるっていうのはまあ普通の、
なるほど、
よくある話なので、ただそこら辺あんまりこうなんで変えられたんだみたいなそういうのは思わないように、
そうですね、
だけども仕事としてやる以上はもう愛情たっぷりにじゃないですけど、はいはい、思い入れたっぷりにはやるっていう、なんかその辺が結構ありますよね。
いや僕も同じアーティストさん、まあインディーズが多いんですけど、前同じアーティストさんのミュージックビデオもシリーズというか10本以上同じアーティストさんのやつを僕が作るみたいなことがあったんですけど、はい、そうなってくるとそのアーティストさんの活動のある程度の方向をなんか割と二人三脚で決めていく役割もちょっとあって、
そうですよね、
なんかその時はやっぱ ぱ映像を作るっていうところ以上にそのアーティストさんの今後の方向性を僕が何割か決めさせてもらってるっていう、
プロデュースに入るみたいな、
そう、はいはい、っていう感覚にやっぱりなっていたので、富士さんの場合は結構その何ですか、いろいろなアーティストさんのビジュアルイメージ、
確かに、
はい、を、うん、結構任される部分ありますもんね。
そうですね、もちろんそこまで言うと、ね、ちょっとおこがましいんですけど、はい、もちろんジャケットなり例えばアーティスト写真 の、
はい
のね、撮影一つ撮っても、はい、まあ、じゃあテイストだったりこの、まあ、衣装だったり含めて、はいはいはい、ある程度やっぱりビジュアルをまあ、決めていく仕事なので、そういう意味ではしばらく例えば何作か仕事が続くと、はい、やっぱりそのアーティストさんのカラーっていうのが、まあ、確立されてくるとは思うので、そこは一つ面白い仕事なんですけど、だから逆にじゃあ何作か続いてでデザイナーを変えると、
はいはい、
ガラッとまたそのアーティストのイメージが変わるっていうこともまた逆にあるの で、
そ、 うですよ、ね、
でまあ、それはもう逆に自分から離れて、
はいはい、
なんか久々にそのアーティストさんの写真なりジャケット見ると、あ、また全然自分とはね、うん、違うものが出てきたりとかして面白いなっていうこともあるので、まあ面白いですよね。
面白いですよ。
だから新しい仕事が自分に来るってことは、はい、当然別のデザイナーさんが変えられて私のところに来たってことなんで、まあ同じことかなという感じですかね。
そうですよ。
そろそろねちょっと時間が
早すぎない？
そうなんですよ。もうちょっとね質問していきたいんです
けど、ね、このラジオもうちょっとどうにかなんない
か。どうなんですよね。告知とかは特にないですか？なんかありますか？
あれですか、ラジオやってる宣伝。
あ、もちろん、
もちろんです。
スマイルです。
私もちょっとレディクロというインターネットラジオで毎月1回、
はい、
番組も持ってまして、
はいはい、
やっぱり同じように裏方さんとかクリエイターさんを招いて、
はいはい、
トークしてる番組やってますので、はい、よろしかったら、
はい、レディクロで検索すればいいです か、
はい
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、もう
かぶったと思ったの先にやられてた。
そうそうそうそう、コンクレアリもだいぶやっぱり先輩ですから、ね、
はいはい、三原さんは何かないですか？
あ、告知ですか、
はい、
僕に仕事を頼みたい人はツイッターで宮原浩一郎で検索していただいて、
ね、
でこのラジオアーカイブで僕の YouTube チャンネルにも残るので、そちらで映像付きで見えますので、そちらもぜひリピートしていただければと思います、はいはい、
もうちょっとだけ喋れるかな、もう一つくらい質問しとく
したい、
なんかある？
ちょっと、そんなそうであ
る
いきなり、なんだろうな、わかんないわかんない。
あ、なんかね、俺聞きたかったのがね、これ聞いていいのかわかんないんだけど、なんかイラスト発注したときに、はい、これちげえなって思ったときってどうするのかな。
なのでラフの段階で確実に OK をもらうまでラフで止めて、
ラフで止めて、
はい、
もうデザイナー変えちゃうぜみたいなことって、というかイラストレーター変えちゃおうみたいなことってあったりするんですか？
ラフの段階で、はい、た場合もあります。
こう際どいところ、際どいところ。
いや、でもだから最初に頼む人の人選をだいぶ慎重にされる
そうですね。そうですね。じゃあちょっとそろそろ締めないといけないんで、ぐだっちゃったけど。
すごいね。
そうなんですよ。
ちょっとまた配信止めてからもう少しお話しさせてください。
そうですね。
はい。
ちょっとギリギリまで使いたくて。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日はゲストはアートディレクターの富貫浩一さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
いや山田さん、はい、ゲストトーク今日も楽しかったですね、
はい、でも足らないんだよね時間がね。
全然足らなくて、はい、どうにかならんもんかね。
そうっすね。
やっぱ特番を用意する。
そうっすね。いやこれ2曲ネットじゃないですか、はい、あのもう1曲の方も30分にするしかない。
あそうです、ね、確かにね。片方15分だからっていう理由で
片方15分、もう片方が30分だから
っていう。
そうそう、30分番組の後半をアフタートークにしようっていう、う
ん、そうだね。アフタートーク長すぎるよね。
アフタートーク15分いらない
んだよ。アフタートーク15分本当はいらないんですけど
ね。
はい、でもなんかあの山田さんもね、はい、あの自分のそのレーベルといいますか、はいはい、自社のアーティストさんいるじゃないですか。です、ね、だからすごいあの参考になるお話すごい多かったんじゃないですか。
そうですね。ジャケットはね、はい、やっぱりねかなり大事で、
はいはい、ジャケット作るよね。
あ、うん、まあ、あの最近俺やんないんだよ。
あ、そっか、あのデザイナーが。
そうそうそうそう、でデザイナーにあのお願いし始めたら、はい、たまにやろうとするとクソダサいのしか作れなくなっちゃってそのセンスが枯渇してくるんだよね。やっぱね、やり続けないとダメ。
はいはいはいはい、
持ちは持ちやってそういうことで、はいはいはい、常に持ちついてる人しかダメなのよ。
あ、なるほどね。
そう、離れちゃって、はい、指示してこんな感じ作って、あんな感じ作って、あ、いいねいいねってやってるうちにできなくなってくから、うんうん、
あ、なるほどね。いやいや大変だよねそれはね。
そうなんですよ、
確かに。でなんかさ、その例えばデザイナーに頼むにしてもさ、はいはい、なんかあのすごいいい一つは作れるけど、うんうん、そのなんていうの、2作目以降に、はい、テイストは一緒だけど、はいはいはい、ちょっとその趣向が違うみたいな、そこをなんかさ、できる人とできない人がいるじゃない。
あ、そうだね。
なんかこ う,
う、
ね、同じ感じだったら結構いいんだけど、その同じ一パターンしかできない人とかも
いるいるいる
いるじゃないですか、うん、だからなんかそういうんじゃなくて、自分の中にいくつもいくつも引き出しがあるけど、うん、パッと見てその人がやったって分かるデザイナーさんがやっぱり一番頼みやすいんじゃないかなっていうふうに俺は思うけどね、
まあ、結局こういうのしたいからこの人頼もうみたいになるしね。
うんうんうんうん、そうそうそうそう。
いやでもね本当大事で、うん、結局ね既存のファンに対してはぶっちゃけデザインなんてね どうでもよくて
まあまあどうでも
よ言っちゃいけないんだけど、
言い過ぎだけど、
どうでも言い過ぎだけど、うん、いやまあ、ね、喜ぶデザイン、ファンが喜ぶデザインって作りやすいのよ。
はいはいはい、
あ、こういうの求めてんだなっての分かるから。
そうだ、ね、
でも、
う
ん、新規が取れるデザインって難しいのよね、
うん、あーなるほどね、う
ん、だから CD 店並んだ時とか、はいはい、ライブやった時に新規の人が来た時に、はい、あ、これ欲しいなって思うようなデザインって、はいはい、やっぱファン向けのものと違う気がするから。
あーなるほど、
うん、多分なんかともすると いつの間にかファン向けのデザイン作ってたんじゃないかなっていうのはちょっと今、うん、
あ、
ちょっと反省したというか、
はいはいはい、だから
見直したいなと思ったところ、うん、
これはファンクラブ用だったなみたいなものとかね。
そうそうそうそう、もう新たな思想をつかむためのデザインっていう方向で考えないといけないのかなってちょっと今日思いました。
なるほどですね。
いやいや、ジャケ買いからねドヒットするのもありますからね。
ね、はい、本当ですよ、はい、だからそういう結構だから本当にそのビジュアル面をさ、はい、なんていうの、そのアーティスト側でこういう風にしたいっていう気持ちがあってさ、はいはい、デザイナーはさそれを 100% その通りにやるとは限らない、
うん、そうですね、
ですからね、はい、そのデザイナーさんの中にあるその、ね、なんていうのかな、あの、うん、こうしたらいいっていう意見があって、それのこう融合で出来上がるじゃないですか ね、
ま、僕らも作品作るじゃないですか、はい、一番理想は、はい、その人の理想を作るっていうよりもその人の理想を超えること。
ああはいはいはい、はい、
うん、思ってたよりいいのができて、っていうか、まあ、思ってたのはこうでちょっと違うんだけどこっちの方がいいねって言われた時が一番嬉しい。あ、
その100点を期待してたら120点出してきたみたいなこと。
そうそうそう、でもそれモロハの剣なんだけどね
それでやりすぎちゃうと、
そうそう、あ、これ違うんですってなっちゃう、うん、
だからそのやっぱりそういうところってさ、ベクトルが揃ってるかどうかをさ、
う
ん、早い段階のうちにこう把握してさ、でこの人だったら多少自分が思ったのと違くてももっといいものができるかもみたいな人と出会えると、
そうですね、
お仕事としてはすごく良くなるんだろうね。
そうですね、
うん、っていう気がしますが、
まあ、はい、あとは本当にクライアントさん側が慣れてる慣れてない問題もあると思うんですよね。
ああの
頼み慣れてる、
発注しや発注
し慣れてる、し慣れてないとか、アーティストさんもやってもらい慣れてるの慣れてないとか、
は
い、まあなかなかリクエストって難しいじゃない、
はいはいはい、
イメージあるけど、うん、それをこういう感じにしてって言葉にするのって実はすごく
難しい。いや、めちゃくちゃ難しいよね。で、うん、なんかその自分はこうしたいと思ってそういう修正の要望を出したら、はいはい、なんか元々のデザインの良さが失われちゃって、あれ私修正したはずなのに前の方が良かったあれみたいなこととか、なんか
修正した挙句にやっぱ最初のにしてくださいっていうことあるよ
確かにそうだよ
ある、
あるある。だからそう、なんかあの、うん、自分の世界がちゃんとなんていうのかな、自分の世界をこういう風にやりたいっていう意思とそれを言葉にする力、
う
ん、
そうですね、
うん、とかがそのなんか発注する側にもやっぱ求められるよね。
そうなんですよね、うん、
求められるし、そこでデザイナーさんと発注者がさ、その会話をした時にさ、うん、その銃伝えるためにこう銃も言わなくても分かるような2人の相性とかだったら、なんかポコポココミュニケーションができて良いものになるし、
何度かやりたいよね。
そうだね、う
ん、一番困る注文をね、あれですよ、お任せします、あなたのこと信じてるんで全てお任せします、いいもの作ってくださいっていう人に限って出した後にめちゃめちゃ出てくる、
こうじゃないんだわって、
あちょっとねイメージと違うんですよね、えイメージあったんかい、
お前が言ったお任せをその通りにしたんだ、
イメージあったんだら最初から言ってくれいいっていう、
あるよね。いや俺もミュージックビデオの依頼の時にあったよ、宮原さんの好きなようにやってくれって言われて、で出したらいやこうじゃないっていうのやっぱありました。
最初から言って、
そうそう、それでいざこざとかになったりもしたけどね結局。でもね、そういう人はやっぱり一発目の仕事の後に2発目来ないかな。だからやっぱり最初の1回でそういういざこざがあるのは正直もうどうしようもないし、うん、それはあもう相性が悪かったっていうのがお互い分かったから、ね、まあよしとするかみたいな、うん、
その人とのやっぱり相性です、うん、まあ腕ももちろんあるけど、結局仕事って人と人だから、
そうそうそうそう、
合う合わないとか、楽しく仕事できるできないとか
非常に大事ですよね、
はい、一緒に作品作ってテンション上がるとか、
そうそうそうそう、うん、いやもうそんなこと言ったらあれですよ、宮原さんなんかあの、はい、人徳で仕事取ってますから、
人徳であ
の腕だクオリティとね値段で勝負しちゃうと、う
ん、
はい、上には上がいるのよ、
まあ、もちろん
下には下がいるのよ値段ね、
そうですね、う
ん、でもさそれ以外の部分でさ、宮原さんは、うん、話しやすいとか、うん、宮原さんが現場にいるとなんか現場がねちょっと楽しくなるんだよねみたいなことをクライアントさんに思ってもらえたらもう僕は勝ちだと思ってるので、
そうですね、はい、現場が楽しくなるとか現場の空気が和らぐとかね、
そうそうそうそうとか、だから僕は割とそういうところでフリーランスを何年もやってきたし、はいはい、そのなんだろう、空気作りってゼロ円でできてみんなが幸せになることなのよ、うん、
はい、
うん、だから同じ、例えば同じ作品同じ映像ができるなら、はい、撮影楽しい方がいいじゃん、
まあ、まあもちろん
現場が面白い方がいいし、ね、笑い声があった方がいいじゃんっていう、うん、うん、だから同じ内容で同じクオリティだったら、うん、むっつりやる職人肌の人よりもおおらかな宮原さんの方がいいよねっていう風に
同じものが出来上がるのであれば、
そうそう、同じものができるなら、
同じなんで同じものが出来上がるのであれば、
できあれば楽しい方がよくねっていう、
いや、それもね実力の一つだと思いますよ、
うん、だから
結局
そう、うん、今だからね俺のねフリーランスの秘訣全部言っちゃった、
あ大丈夫大丈夫、あのね、うん、あのねやってる方は真似できるって思うかもしれないけど、うん、真似できないんで、
なんかね、
そうなんですよ、
他のいろいろな人見ててもやっぱり、あこの人はコミュニケーションはちょっと苦手かなっていうデザインというか、その、うん、我々と同じ職、はい、仕事してる人かもいますからね、
はい、
適材適所かなっていうふうに、そうですね、思います。
僕もねなんかちょっとしたこと、うん、イラッとしたのが顔に出ちゃうタイプらしくて、
あなたが、
そうですね、
あそう、
あの、
う
ん、あの表に出さない方が、うん、お仕事的にはいいんだろうなと思ってはいるんだけども、はい、どうしてもやっぱりそういう出ちゃうことありますよね、
は
い、なんでそこも人間関係のスキルじゃないですか、
はいはいはいはい、
もっとおおらかな人間にならんといかんなと、うんうん、
あでもあれですよ、あの、はい、山田拓也さんと一緒になっても5、6年経ちますけど、はいはいはい、そういうあの、はい、あ拓也はちょっとこういうところが、うん、まあ、いまいちだなってことがやっぱ思うところはあるけど、それを踏まえた上で一緒にいるからね言っとくけど、
ありがとうございます、
それを踏まえてそこに耐えられなかったら一緒にラジオなんかやってないからね、
今度ちょっとお酒飲みながらいまいちなところ教えてもらっていい？
いやそれは察してくれよなんだけどね、まあまあ時間をかけて伝える、
自覚してないから出てやってるわけだから
ね、いやでもその出すところ含めての山田拓也なのね、
どうもどうも、
うん、そう、はい、例えば宮原さんもメンタル病むこととか
ありますね、
ツイッターにメンタル病んでるツイートとかするけど、
してますね、
それも含めて宮原さんなんでそう、だからあの人メンタルが弱いから頼みたくないっていう人は逆にもう近づかないでいいよっていう風にこっちからメッセージ出してるみたいな、
まあ、現場にはそのメンタル持ってこないもんね、
そうそうそう、あの現場はよそ行きで、
よそ行きで
ピエロになりますとかね、いやいろいろ考えて仕事してるんですよ、
いやツイッター見てるとたまに生きる意味を見失ってることが
いやいやたまにね、うん、最近なかったんだけどちょっとね最近ね、
最近ちょっと忙しすぎたんじゃないですか、
は
い、
あそうですね、疲労が溜まっております、
疲労が溜まって体の疲労は心の疲労につながる、
そうそうそうそうそう、まあまあそんな感じで
だんだん雑談になってきたぞこれ
いやいやいや、まあ、今はアフタートークですから、
アフタートークですから、
アフタートークですから大丈夫です、
大丈夫ですか、
はい、というわけでね、うん、山田さんなんか告知したいこととかあったりするんですか？
告知ね、ないんすよね、
あ、ないっすか、
なんか、
あ、そう、
うん、ない、あ、まあ、あるな なんだあるんだ、まあまあ、あれだな、今うちの一押しというか、はい、頑張ってるカラフルパレットが、
はい、カラフルパレットさん、はいはい、
ポップスとか歌ってるじゃないですか、はいはい、虹とかね、はいはい、まあ、オリジナルで言うとスッキリのテーマソングになったありがとう100万回の約束とか、
はいはいはい、
これ演歌出したんですよ、
はいはい、
で今アイセレナーで、はい、こうあの優先問い合わせランキング2位とかなってるんですよ。
おい、すごいじゃん。
で演歌にラップを入れた、
演歌にラップを入れた、
そう、語り部の代わりラップを入れたっていう、なかなかこれがね、あの皆さんね、ラップがね、なかなか受け入れてもらえないんですけど。
ああ、そうですか。
もっと聞いてラップを受け入れていただきたい。
いや、まあでもさ、演歌を歌う人ってあのあれですけど、もう言っちゃあれですけど、まあ高齢ね、高齢してるじゃないですか。でもやっぱカラフルパレットみたいな、そのね、年齢層が低いアーティストが演歌っていう文化をさ、はい、受け継いでさ、新しい要素も入れてさ、ね、演歌界にこうムーブメントを起こせばいいじゃないですか。
若い人に演歌界に入ってもらうか、はい、またはお年寄りというか演歌が好きな人たちにラップに来てほしい、はい、
ラップに来てほしい。いや、そっちの方がでも面白いんじゃないですか。そうそうそう、
ラップ、あ、だから、はい、カラオケスナックとかで、はい、おじいちゃんとかおばあちゃんが、はい、ラップしててほしいもんね。
あー、うん、面白いね、うん、そのなんか令和の
そういう世界を作りたい。
令和のカラオケボックスではそうそうそう、おじいちゃんおばあちゃんがラップをする。
そうそうそうそう、はい、あ、じゃあ俺ラップ行くわみたいな、
おじいちゃんがね。
そうそうそうい
いですね。
そんな感じ
ですね。そういうムーブメントを作れればね、
はい、面白いことといえばそんぐらいですね、
はい、はい、なるほど、ありがとうございます。
皆さんは、
告知したいことはね、まあそんなに、まあでもさっきも言いましたけど、ちょっとあの YouTube にこのラジオをね、はい、アップロードしてアーカイブ残しているので、はい、なんかねこのラジオがすごく楽しいんですよ最近。
あ、よかった、
はい、月一の楽しみということで、はい、でなんか前からずっとラジオパーソナリティできるって言われてたの、いろんな人から。宮原さん、うん、宮原さんは喋れるからラジオパーソナリティできるって言われてて、うん、その夢が今叶いまくってるので、
できたね、できたね、
それが嬉しいので、今後もこのラジオぜひよろしくお願いいたします。は
い、よろしくお願いします。まあ、いろんな人に会えて、ね、楽しいですよね。
そうですね、はいはい、これをきっかけにいろいろと人脈を広げていければな
と、はいはい、あと1個あったわ。
あった、
BS12 チャンネルで午前3時の音楽会っていうテレビ番組を作ってます。
イエーイ。
10月で終わります。
あ、終わるの終わるの
11、12月お休みして、1月からあなたに届ける音楽会っていうので、
変わるんだ。
今度は日曜朝4時半
朝4時半
朝4時半
早起きしてみてください。しなきゃですね、はい、あ、はい、そうなんですね。
いい、録画で見てくれればいいん
で。あ、録画で、ね、
BS12 で、
BS12 で、はい、というわけで皆さんぜひ見てあげてください、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ところで、
というわけで
締めましょうか。
締めましょうか、はい、というわけで皆さん聞いていただきましてありがとうございました。お送りしましたのは、映像撮影やっております宮原浩一郎と、
映像やってます山田拓也でした。
ありがとうございました。
自分なんて言ってるよ、わかんねえな。